主イエスキリストの父なる神様、新しい朝をいただき、新しい命をあなたからいただきました。あなたは私たちのために晴れた日も雨の日も曇りの日も備え、私たちに生きるために必要なものをすべて準備してくださっています。あなたに生かされて今日の日を私たちは生きています。そのあなたに与えられたかけがえのない一日を、この時間をあなたにお返しするために、私たちは今見舞いにぬかづいています。主よ、どうぞ私たちが今真心からあなたに礼拝をお伝えすることができますように助けてください。神様、御言葉をお聞かせください。私たちのうちに神様の光を照らしてください。私たちが憎しみや無関心や愛の冷えた心を抱えているとき、どうぞあなたの光の中で私たちを照らし、私たちがあなたに向かって生きることができますように、神様、私たちを新しくしてください。あなたの御言葉を聞かせください。そのためにどうぞあなた様ご自身の霊を私たちにお送りください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。聖書を朗読いたします。今朝は新約聖書ヨハネによる福音書第12章35節から43節までを朗読いたします。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。ヨハネによる福音書第12章35節から43節まで。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光と異なるために光のあるうちに光を信じなさい。イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。このように多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかった。預言者イザヤの言葉が実現するためであった。彼はこう言っている。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか？主の御腕は誰に示されましたか？彼らが信じることができなかった理由をイザヤはまた次のように言っている。神は彼らの目を見えなくし、その心を頑なにされた。こうして彼らは目で見ることなく、心で悟らず立ち返らない。私は彼らを癒さない。イザヤはイエスの栄光を見たのでこのように言い、イエスについて語ったのである。とはいえ、議員の中にもイエスを信じる者は多かった。ただ、街道から追放されるのを恐れ、パリサイ派の人々をはばかって公に言い表さなかった。彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れの方を好んだのである。もう何年か前になりますけれども、今ルイビルにおられて佐藤鶴子さんがお子さんたちと日本に帰ってこられた時に、あの教会の子どもたちに賛美歌を教えてくださったことがありました。私が歌が上手かったら今ここで歌ってご披露するんですけれども、まあ、そういうふうにすると歌の印象しか残らなくなってしまうので、あと差し控えます。あの歌はですね、歩こうみんな共にという歌で、歩こうみんな共に神の光の中を、まあ、そういう歌詞を何回か繰り返すという、まあ、とても明るくて素敵な歌です。歩こうみんな共に神の光の中、歩こうみんな共に神の光の中を。主イエス様は言われました。光のあるうちに歩きなさい。光の異なるために光のあるうちに光を信じなさい。この光があるうちに光を信じなさい。光の中を歩いていきなさい。主イエスはそのように私たちにおっしゃいます。歩こうみんな共に神の光の中。 まあ、それがイエス様の願いですね。これがイエス様の御心です。主イエス様は私たちに神様の光の中を歩んでいくことを望んでいてくださいます。神の光、この福音書の中では今日のところもそうですし、何度も何度も繰り返し出てきていた言葉です。光の中、神の光の中を私たちは生きていく。この神の光というのは神の愛と言い換えても全く差し支えのない言葉であると思います。神の光の中を歩んでいこう、神の愛の中を歩んでいこう、光のあるうちに光を信じなさい、光の中を歩んでいきなさい、神の愛の中を歩んでいきなさい。イエス様は私たちにそのように神の光の中、神の愛の中へと招いてくださっています。鶴子さんのお姉様って今デンマークに住んでいらっしゃるそうですけれども、あのデンマークの話を以前の方から伺ったことが少しだけあるんですけれども、あのすごく北の方にある国ですから、冬至の頃になるとものすごく日が短い場所、どれぐらい短いのかなって思って調べてみたら、冬至の時期の日の出の時刻が8時半、日の出が8時半っていうことなので、普通に本当にこの私たちの時間で言ったら日の出って今何時ですか、5時とか、まあ、それぐらいの時間が、まあ、冬だったら6時半とかなんでしょうかね。それが8時半ですから、普通に日中活動するような時間帯の明るさになるのは10時ぐらいなんだそうです。そして日没が4時半、冬の時期でも私たちのあたりだと日没、完全に日が没するのって5時半とか6時前ぐらいでしょうか、まあ、本当にあっという間に真っ暗になってしまう、2時過ぎるのもう夕方になってしまうそうです。昼の時間がものすごく短くなる。でそういうふうになると、なんかこう街中みんなうつうつとした感じになるっていうふうにおっしゃっていました。あ、光って本当に大事なんだなってそれを聞いて思いました。まあ、私たちは今ちょうど夏至にほとんど近くて日中が長い時間ですけれども、まあ、ただこの太陽、私たちの上に輝いている太陽だけではなく、まあ、それ以上に神の光の中を私たちが歩んでいく、今こそ神の光の中にあなたたちも歩んでほしい、この光の中に生きてほしい。イエス様は私たちを招いておられます。光の中を光の子としてあなたにも生きてほしい、あなたにも生きてほしい、神の愛の中に生きてほしい。イエス様は今日私たちを招いてくださっている。しかしそういうイエス様の招きや招くための印、それらを目の前で見たけれども人々はそれを信じることがなかったと、今朝私たちが開いているこの聖書の言葉は伝えています。このように多くの印を彼らの目の前で行われたが、このように多くのというのは、ヨハネによる福音書ここまで書かれてきた1章から12章まで全部ということなんでしょう。多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかった。みんなイエス様のことを信じなかった。どうしてなのかということを説明をして、ヨハネは私たちにイザヤ書、旧約聖書のイザヤ書の言葉を2箇所引用して私たちに見せています。最初に、主よ誰が私たちの知らせを信じましたか、主の御腕は誰に示されましたかと というイザヤ書の言葉がここに書かれています。これはイザヤ書第53章の言葉です。お手元に聖書がある方はちょっとこのところはご一緒に開いてくださると良いと思います。イザヤ書の第53章1149ページ、新共同訳をお持ちの方は1149ページ、この一節のところに、私たちの聞いたことを誰が信じえようか、主は身上の力を誰に示されたことがあろうか、書かれている。これは私たちにとってもとても親しい、何度も読んでいる苦難のしもべの歌と呼ばれる主イエスキリストの苦しむお姿を予言した言葉として私たちが聞いているイザヤ書の言葉です。私たちの聞いたことを誰が信じようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか、というふうに言いながら、どうして誰が信じようか、まあ、裏を返せば誰も信じることができないだろうというふうに言っているのはどうしてなのかというと、ここで示されている救い主の姿というのは、例えば2節の後半で見ると、見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない、彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。軽蔑されている、みんなから見下されている、見捨てられ、好ましい容姿もない、誰もが顔を背けたくなるような人だった。みんなが彼のことを嫌っていた。ところが預言者は言うのです。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。本当はこの救い主は私たちの病を負い担い、私たちの痛みを担っていたけれども、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだ、だからは誰も信じえない、だからこんな誰からも嫌われている、誰からも軽蔑されている人が私たちの救い主だということなど誰も信じることができない。そのように預言者は伝えていた。その言葉をヨハネはここのところで引用しています。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、主の御腕は誰に示されましたか。そう、誰も信じませんでした。誰もあの方が傷つき病み軽蔑されているのは私たちの代わりに、私たちのために苦しんでいるのだということなど誰も信じようとはしませんでした。そのように預言者イザヤの書に書かれている言葉が実現したいうのです。そしてさらに、彼らが信じることができなかった理由、一体何なのかというと、イザヤはまた次のように言っていると言って、40節のところにこういうふうに書いてある。神は彼らの目を見えなくし、その心を固くなりされた。こうして彼らは目で見ることなく、心で悟らず立ち返らない。私は彼らを癒さない。この言葉はイザヤ書第6章、イザヤが神様から預言者になるようにと命じられた箇所に出てくる言葉です。神様は預言者イザヤに向かって言うんですね。行け、行って私からのメッセージを彼らに話してこい、伝えてこい。ただし彼らは誰もお前の言葉には耳を傾けない、お前が言うことを誰も信じようとはしない。神が彼らの目を見えなくし、その心を固くなりされたからだ。彼らは目で見ることない、心で悟らない、立ち返らないだろう。イザヤという人の預言者としての活動はここから始まった。行け、私の言葉を彼らに語れというふうに言いながら、誰もお前の言葉を信じない、 私が行けと言ったことも、私が語れと言ったことも彼らは信じないし、お前が言った言葉の内容も誰も信じようとはしないだろう、まあ、とっても酷なことを預言者イザヤも言われます。自分に置き換えて考えてみたら大変なことです。家族のところに行って、友人のところに行って福音を伝えてくる。でも誰もあなたの言うことなんて信じない、誰もあなたが言ってることになんて耳を傾けないというふうに言われたら、じゃあ最初からやめてもいいですか、言いたくなってしまう。そういうことをイザヤは言われました。じゃあどうして誰もイザヤの言葉に耳を傾けようとしないのか、誰も喜んでイザヤの言葉に耳を貸し心を開こうとしないのか、それはイザヤが語らなければならない福音の内容というのが、誰が私たちの知らせを信じましたか、主の御腕は誰に示されましたかと言わなければならない、誰からも軽蔑され嫌われ疎んじられ見捨てられたこのお方こそが私たちの救い主だというのが、預言者が語らなければならない言葉の内容だから、誰もそれに耳を傾けない、誰も信じようとしない、そういうことなんではないでしょうか。イザヤはなんでこんな話をしなくちゃならなくなったのか、その理由についてこの福音書を書いたヨハネは、イザヤはイエスの栄光を見たのでこのようにイエスについて語ったのであるというふうに言っています。みんなから軽蔑されている、みんなから見捨てられている、神に打たれて神に懲らしめを受けているんだと言って、みんなが軽蔑している方、みんなから軽蔑されている方、この方が救い主だとイザヤが知ったのはイエスの栄光を見たからだ。イエスの栄光を見たからイザヤはそのように福音を語らないわけにはいかなかったのだというのです。イエスの栄光、それは誠にみすぼらしく軽蔑されみんなから見捨てられ、そういう救い主の栄光だ、誰も喜んでそれに耳を傾けようとしない、それがイエスの栄光だ、そのことをイザヤは知っていたのだ。そのように言うのです。そしてイエスを目の前にしていた人々たちも、このイザヤが言った通りイエスの栄光を今まさに見ようとしているこの時に、彼らはみんな立ち去ってしまった。なぜか、イエスの栄光、神の栄光よりも人間の栄光、人の栄光の方が彼らにとって好ましかったからだ。43節で、彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れの方を好んだのである、書いてあります。神からの誉れというのは、直訳をすると神の栄光という字です。イエスの栄光っていうのと、まあ、イエスっていうのと神っていうのが違うだけで全く同じ表現をしています。ですから神様から誉れをいただく、まあ、そういう意味もあるでしょうし、あるいは神様ご自身の栄光というふうにも読むことができます。神からの誉れ、あるいは神の栄光、これよりも人間からの誉れ、まあ、これも同じ表現で人間の栄光、人間が期待している栄光、まあ、それは見捨てられ、見すぼらしく、軽蔑されている、そういう神様の栄光ではなくて、私たちのことを勝たせてくれる、豊かにしてくれる、成功させてくれる、そういう人間の栄光を彼らは好んだ。あるいはそんな大げさな人生の勝利者になるとか成功するっていうこと そこまでいかなくてもこの時の彼らの思いっていうものを考えてみると、42節からのところを見てみると、議員の中にもイエスを信じる者は多かった。ただ街道から追放されるのを恐れ、パリサイ派の人々をはばかって公に言い表さなかった。彼らは神の栄光よりも人間の栄光の方を好んだのである。ここで人々が好んだ人間の栄光というのは、パリサイ派の人々の目をはばかってイエスのことを心の中では信じていたけれども、それを公に言い表すことをしなかった。街道から追放されてしまうから。街道から追放されるというのはちょっと私たちには分かりにくいところがありますけれども、この時の社会の中では社会生活から断絶されるって感じですね。村八分になるっていうのとほとんど同じような意味です。ユダヤ人のコミュニティから村八分を食らうのを恐れて、彼らは心の中では信じたかったけれども公に言い表すことをしなかった。それが彼らが好んだ人間の栄光です。そういうふうに聖書が伝えているのを読んで、すごく胸が苦しくなりました。私どっちなのかな。神の栄光を好んでいるのか、人間の栄光を好んでいるのか。そういうふうに考えると二の子が告げないような思いになります。で、そういう時に私が思い出したのが、先週の日曜日の礼拝でもご紹介しましたけれども、香港から今スコットランドに移らざるを得なくなったウィリアム・ヤーム牧師にこの数年間の香港の本当にこう厳しい状況の中で、自分の国に、自分の故郷に生きることができなくなってしまった。本当にこの先生は人の栄光ではなくて神の栄光に生きたい、そういうふうに願い、そして実際にそのようにしたんだなというふうに思います。以前にも少しご紹介したことがありますけれども、ウィリアム先生が同じように民主派のリーダーである牧師と対談をしたという記事が少し前にクリスチャン新聞で紹介をされて、キリスト新聞かな、何かで紹介をされて、それが数ヶ月前に本になってまた出版されたんですけれども、その中でウィリアム先生が、香港の社会が、あるいは香港の教会が、社会があるんでしょうかね、どういう価値観に生きていくべきなのかということについて、こんな言葉を述べておられる。ちょっとご紹介したいと思います。香港社会が現在最も必要としている神の国の価値観は悔い改めだ。これを述べ伝えるために教会が存在しているんだっていうことを話してきた中で、じゃあ実際どういう価値観が今必要なのかっていうと、それは悔い改めだっていうふうにウィリアム先生おっしゃるんです。香港の革新的価値はもはや自由や民主ではなくお金になってしまった。民主派と親中派のいずれを支持するかの背景には結局はお金が関係しており、多くの人は生活のために親中派を支持し、若者たちは社会の経済格差のゆえに民主派を支持している。つまりたとえ真に自由や民主を追い求めようとしても、それが大多数の人の革新的価値であるとは限らないのだ。さらには国際上の力関係も仮に左右され、 諸外国が追い求めている自由や民主もお金によって脇に追いやられてしまうこともある。香港社会は悔い改めという価値観を回復し、自分たちが追い求めているものが何であるか、またどのような価値観に基づいて我々の社会の将来を築いていくかを改めて顧みなければならない。でこのウィリアム先生が結局はお金の問題に全部なってしまっているということを指摘をされている、まあ、これがまさに人の栄光っていうことなんだと思います。人の栄光を好んだで、人の栄光を好んだ、そういうふうにして一体何が残っていくのか、香港の社会の中に今本当にこう大変に渦巻いている憎しみ、それはもちろん私たちにとっても他人事ではありません。日本の方がもっとその意味では進んでしまっているかもしれない。お金が革新的価値になってしまっている、激しい憎しみが社会を覆っているんではないだろうか。何日か前にサッカーのミャンマー代表の選手が日本に試合に来てミャンマーに帰ることを拒否をして日本に難民申請をしたいと言ったっていうことがニュースになりました。私はその申請、彼の願いは聞き入れられ、そのようになるということを願っています。しかし私たちの日本の社会、本当に難民申請全く通らないような国です。自分たちの生活を守りたいとか、よそ者が来ることが不安だという、まあ、それもこの街道から追放されるのを恐れというところにあった恐れと私は通底しているものがあるんだと思います。それもやっぱり人間の栄光、人間からの誉れの方を好んだという、同じ問題が私たちにもあるんではないかなということを考えざるを得ません。憎しみだったりとか無関心だったりとか、愛が冷えてしまっているというそういうものが私たちの社会を覆ってしまっている。人の栄光を追い求めるっていうところから生まれてくるものであるのではないかと思います。アルブレヒト・ゲイスという牧師がおられました。この先生が戦後間もなく西ドイツで語った説教が泉のほとりのハガルという本になってまとめられて残されています。とってもいい本なので絶版になってしまいましたけれども、もしもチャンスがあったらぜひ手に取っていただければと思います。この中でゲイス牧師が我らが葬らねばならぬものという説教をしておられる。でその中で1946年のベルリンでの出来事を紹介しておられます。1946年ベルリンの南方にある大きな墓地に一人の男がいた。ここにはベルリン攻防戦で殺されたたくさんの人たちがほとんどそのまま葬られていた。そういう墓地に一人の男がいて、彼は穴を掘ってそこに埋められた遺体を掘り起こしていた。何をしていたのかというと、誰が誰なのかも分からずそのままそこに葬られている。その遺体を掘り起こしてその胸に識別しろ、まあ、日本の太平洋戦争でここに名札をつけてましたけども、そういうものだと思いますけれども、それを一人一人確認をして家族と連絡をつくことができる人に連絡をして、その人たちを新しいお墓に葬って 家族とつなげるっていうことをしている一人の男がいたという話をゲイス牧師はしているんです。でこの墓を掘っている人って一体どういう人なのかというと、実は戦争中にドイツの収容所で辛酸をなめたユダヤ人だったというのです。どうしてユダヤ人として本当に散々ひどい目に遭わされたあなたがこんなことをしているのか、そのように問われてこの人は言ったそうです。憎しみというものはやはり何と言っても葬られてしまわなければなりません。憎しみというものはやはり何と言っても葬られてしまわねばなりません。ゲイス牧師は言います。その通り、憎しみというものは葬られなければなりません。いや、我々自らが憎しみを葬らねばならないのです。憎しみというものは自ら墓に入ったりはしません。時間が癒してくれるだろうなどとのんきに構えてはなりません。死よと注意、この2つを同時に連帯させ働かせる必要があるのです。そうやって意見の対立にしっかりと目を向け、和解の道を探っていく、そうやって私たちは自分の憎しみを葬らねばならないとゲイス牧師はこの説教の中でおっしゃっていました。私たちが好む人の栄光、人からの誉れというのは憎しみを生み出します。無関心を生み出します。私たちの愛を冷やします。しかしそのような憎しみは葬らねばならない。一体どうやって私たちはそれを葬ることができるんでしょうか。一体どうやったら私たちは神の栄光を愛することができるんでしょうか。その答えはやはり主イエスキリスト、このお方にしかないと私は信じています。今日の最初の方のところですけれども、こういうふうに書いてあります。イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された、まあ、何気なく場面がただ転換しているだけの言葉のようにも見えますけれども、実はこの福音書全体の中でこの言葉はとても大きな言葉です。立ち去って彼らから身を隠された。彼らって一体誰なのかというと、目の前にいたユダヤ人たち、群衆たちのことです。イエス様はここから立ち去った。この後イエス様は弟子たちに向かってしか言葉を話さなくなります。44節からのところ、来週のところでは、まあ、このここまでのところの一つの総括のようなことをイエスもおっしゃいますけれども、ここはすでに群衆の前から立ち去った後の言葉ですから、弟子たちしかそれを聞いていなかった。そして第13章に入るともう最後の晩餐に入る。弟子たちと一緒に食卓の席を囲む。群衆はそこにはいません。群衆の前からイエス様はもうそこで立ち去ってしまった。いつまで立ち去っているのか。次に主イエスが人々の前に姿を現すのは第19章13節からのところです。イエス様はこの時逮捕され、ピラトの手によって裁判にかけられた。第19章13節から、ピラトはこれらの言葉を聞くとイエスを外に連れ出し、ヘブライ語でガバタ、すなわち敷石という場所で裁判の席に着かせた。それが杉越祭の準備の日、正午頃であった。ピラトがユダヤ人たちに、見よ、あなたたちの王だと言うと、これがあの時、人々の前から姿を消したイエス様が初めて再び人々の前に現れた時というのが、ピラトが見よ、お前たちの王だ見せた時というのがその次です。もう一度イエス様の姿を見た彼らは一体何と言ったのか。彼らは叫んだ。殺せ殺せ、十字架につけろ。この叫び声に従ってピラトはイエス様を十字架につけた。本当に激しい憎しみに イエス様は晒されることになる。この次、人々の前に姿を現したときか。その時までイエス様はしばし彼らの前から立ち去り、弟子たちに向かって最後の福音の言葉を語り聞かせた。まさにイザヤが予言した通りのことが起こりました。人々が軽蔑され見捨てられた。人の栄光を好む人間、私たちはこれだけの激しい憎しみに駆られてイエスを殺せと、十字架につけろと叫んだのです。しかしそのようにして人々から軽蔑され見捨てられて、このお方が十字架にかけられたのは、私たちの病を担い、私たちの痛みを担って十字架へと向かっていかれたのです。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれた。それはなぜか、私たちの負うべき罪の罰をこのお方がただ一人一身に担ってくださったからです。人の栄光を好み、神の栄光を葬ってしまう私たちに代わって、このお方が私たちの憎しみを葬ってくださったんです。このキリストが私たちを招いておられます。光の中を歩きなさい、神の愛の中を歩いていきなさい。私たちを神の光の中へと招いておられる声が、今日私たちのところにも届けられています。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちは神の光の中を歩んでまいります。キリストの招きに応えて、私たちの憎しみを葬ってくださるキリストの光の中を私たちは生きていきます。暗闇の中に迷ってしまっている私たちのところに光として来てくださったキリストを、どうぞ今日仰ぎ、キリストの愛の中で私もまたキリストを愛して生きることができますように、主イエス様の名前によって祈りに参ります。アーメン。